日本語を大切にしたい第293回ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。今は何をしながら聞いてくれていますか？今はね、地図を眺めているんだ。あ、地図を見ている。世界地図でしょうか？日本の地図でしょうか？あるいはもっと狭い東京23区の大田区とか世田谷区とか、そういう狭いのを見ているんでしょうか？いやいや、今ね、世界地図を見ているんだ。世界は広いな。行ったことがないところがたくさんあるな。厳しいなという場所もあるし、ああこんなに素敵な場所があるんだっていうところもきっとたくさんあるんだろうな、そう考えていたんだ。そうですよね。本当に人生はね、100年近くまで、もうねどんどん伸びていくっていうふうに言われていますが、それでも全く行ったことがない、全く知らないところの方が圧倒的に多いんですよね。でも時間とかお金とか、あと体力も許すのであれば、できるだけ知らないところに行ってみたいなっていう気持ちはありますよね。知っているところにまた行きたいっていう気持ちも当然ありますが、あ、こんなに知らないところがたくさんあってきっと素敵なところなんだろうなっていうのがもう数えきれないくらいたくさんあります。地図を眺めるっていうのはいいですよね。あ、こんな街どんな風景なのかなっていろいろ空想が広がっていきます。あなたはあそこに行きたいなっていうところがありますか？ずっとそれを願っているときっと行けますよと思います。何かをしながらのんびりと聞いてください。月が変わりました。いきなり正月からいろんなことがあった1月が終わって、今の月は何月ですか？そらもう1月が終わったら2月だろうって思ってる人が多いと思います。今2月と言いました。最近こうこの言い方、2月というアクセントで言う人が多いですね。これは地方によってはそれが当たり前、その地区では当たり前のように2月というところもあると思いますが、標準語という考え方からすると2月というのは標準語ではありません。アクセント間違っています。2月、アクセントは平らでこぼこしない言い方、2月が正しい言い方です。同じように4月という言い方をする人はとても増えてきましたが、これはアクセント辞典の世界では、標準語の世界では4月という平らな言い方が正しいアクセントです。地方によっては2月4月が当たり前だから日常はそれを使うというのは問題ないんですが、標準語という考え方からすると2月も4月もダメ、2月4月というのが正しい標準語のアクセントになります。だからテレビとかラジオでアナウンサーが今日から2月と言っていたら、これはアナウンサーとしては間違いなんだなということははっきり言えます。ただ CM などを見ていてもね、締め切りは2月14日とかね、当たり前のように2月4月というのが流れてきます。それを耳にすることは非常に多くなりました。でも標準語をしゃべりたいっていうのであれば2月4月でお願いします。私がやっている日本語を見つけたという YouTube の方でもそれについて触れているんですがね、過去にも何度も言ってきました。2月4月、今日から2月です。あ、今近くを選挙カーの車が通って、アナウンスが大丈夫ですね。はい、遠ざかっていきました。はい、同じようにあまり冬眠をしなくなったと言われているクマ、これもクマという人が非常に多くなって、アクセント辞典も今まではクマという言い方だけが正しかったんですが、それを正しいとしていましたが、クマも OK になりました。 辞典の方が、アクセント辞典の方が世の中の流れに負けてというか影響されて、アクセントクマも OK になりました。だから10年経てば2月、4月も多分アクセント辞典はそういう言い方もいいですよ、標準語として認めましょうというふうになると思います。はい、いろいろ変わるという話をしました。気がついている方いるでしょうか。私のこの、ポッドキャストの方のカバーアートが変わりました。もう3年間ぐらい、違いますね、5年間ぐらい同じ写真を使って同じロゴできたんですが、思い切って変えました。心機一転というのも変ですけれども、そろそろ何かを変えようと思って変えました。ちょっと地味かなとは思うんですが、私が気に入っている写真を使って、そして、題名は変わらないんですが、ロゴを変えて新しいものに変えました。これ作ってくださった方が以前のアートにはあったので申し訳なかったんですけれども、思い切ってね、カバーアートを変えました。どうですか？ダメ？地味すぎる？なんか意見があったら教えてください。で、BGM の方もこれまで何度か変えてはきたんですが、今の BGM、 これまでの BGM は結構長く使っています。これも変えたいな、いろいろ変えてしまおうという気持ちになっていたので BGM も変えたかったんですが、これがなかなかね、私が使える範囲の中の音楽にはこれがいいなというものはなかなかないので、当分今のでいくか、何かが見つかったらこれも思い切って変えようかなというふうに思っています。2024年2月からいろんなものを変えようかなと思い始めました。さて、これは同じ音源で YouTube の方では別のチャンネルとして紹介をしているんですが、前回の YouTube の方で紹介した映像に含まれています。長野県の上諏訪に行ってきました。で、そこでのお話もしたんですが、映像もすでにお伝えしているんです。前回の YouTube で紹介しました。そこに行った時、これ長野の諏訪湖の湖畔に行って、あ、諏訪湖は素敵だななんてこともね、感じたんですが、全く長野だからということではなく、こういう出来事がありました。昼のご飯を食べたいなと思って、上諏訪の駅の周辺を歩いていました。食べ物屋さんがあまりなくて、これは困ったな、コンビニで何かを買って駅の構内で食べようかな、どっかのベンチに座って食べようかな、いろいろ悩みました。でもあるビルの1階に居酒屋さんとかレストランとかが何軒か入っている場所があって、上がホテルになってるんですね。で、1階が飲食店になっている。そこを歩いていたら、ランチということで店の前に看板がありました。あ、ランチやってるんだ、目立たないけれども、ああ、そうなんだ、でもあんまり人が入ってる気配もないし、ちょっと暗い感じだな、ただ他に店がないので、このどちらかにしよう。手前の1軒目、これは海鮮が売り物の居酒屋さんですね。それがランチもやっている。入り口のボードを見ると、ホワイトボードではなくてブラックボードに白いマジックで今日のメニュー、ランチのメニューを書くというシステムになっていました。見たら、サバ味噌定食、それからカキフライとかもあったんでしょうかね。サバ味噌が目について、あ、サバ味噌か、いいな、長野でサバ味噌っていうのもなんだけど、まあ定食だからな、ね、というふうに思って、ちょっと魅力的。値段は700円、おお、これは結構リーズナブルだな。なるほど。で、すぐその先にもう一軒定食屋さんみたいなお店があって、中よく見えないんですが、ちょっと廊下があってその先にお店があるようなんですが、中よく見えない。で、入り口のボードを見ると、これは小さな黒板でした。その黒板にチョークで手書きで字が書かれていました。チョークですからね、多分手書きに決まってますよね。はい、小さな可愛らしい黒板にチョークでランチが書かれていました。これは豚しゃぶ定食となっていました。値段は280円。あ、こっちが80円高いんだ、この2つの店はライバルなのかなと思いながらね、初めて行ったところでね、あれこれ考えました。どうしようかな、値段で行くならサバ味噌なんだけど、 この黒板を見てみるとね、ランチの紹介がある。このボードを見てみると、一方のサバ味噌の方は、その定食の表記があった店の方は、カード払い不可って書いてあるんですね。カード払いダメですよ、カード払い不可、できないってはっきり書いてありました。ああそうだな、やっぱ現金なんだな。特に問題にはならないなとは思います。で、そうか。で、右の方の豚しゃぶ定食の方は780円、これカード払い不可とは何も書いていない。で、その代わりといってはなんですけれども、ボードに珍しい表記がありました。明日のランチ、でその日の定食が豚しゃぶ定食っていうのが書いてあって、それはね、なるほどなと思うんですけど、明日のランチの紹介まで書いてあるっていうのは、こういうランチを伝えるボードでは珍しいなと思いました。だから、そっか、今日はこれなんだ、明日はこれなんだ、店に入る段階で明日のこれを食べに来ようとか、明日も来ようとかって考えられるんですよね。あるいはその店が常連さんが多いのであれば、あ、明日こうなんだ、明日も来ようっていうふうにね、日々思える。あ、なるほどなーって、明日のランチまで書いてある紹介のボードって珍しいなと思いました。値段は780円、カードは使えそうだなとも思ってね、まあ、使えても使えなくてもいいなと思ったんですが、700円のカード払い不可って書いてあるところではなくて、明日のランチまで親切に書いてある手書きのチョークでくっきりとした文字の、ね、豚しゃぶ定食の方に780円、ね、で入りました。これはね、結果的に大成功でした。ね、お店の選び方っていうのは大した事件ではないかもしれないんですが、とても印象に残る店のチョイスになりました。中に入ってみたら、少し暗い感じの廊下を歩いて、左側が相当に広いスペースがあって、テーブルが4台ぐらいありましたね。だから20人近く入れて、結構広めの長めのカウンターもあって、7、8人は座れる、5、6人かな、全体で20数人は入れるという広さもありました。入ってみたら、ちょうどお昼過ぎ、やや12時を過ぎた頃だって、ちょうどピークだったと思うんですが、お客さんがいっぱい並んでいました。座っていました、ね、親子連れのファミリー、これは確かね、土日だったせいもあると思うんですが、親子連れのファミリー、それから土曜日日曜日だったんですが、近くにいろいろなオフィスがあったらしくて、昼休みの、サラリーマンとか仕事をしてる人がね、結構来てました。常連のような人もいてね、入ってくるとね、なんとかお願いします、もうメニューを見ずにどんどん頼んでいく、そういうお客さんが来る。あ、こんなに中に広いスペースがあってお客さんがいっぱいだったんだと思ってびっくりしました。あ、これは正解だなと思いました。私は一人だったので、カウンターに座って、そして豚しゃぶ定食、今日のランチをお願いしますと頼みました。で、少し混んでたので、料理が出てくるのは時間がかかったんですが、全く問題はない。で、カウンターに座ったので、中の厨房がね、丸見えなんですね。よく見えました。さほど大きくないお店なんですが、カウンターの中に4人も人がいました。1人が中年の男性で、多分料理もしていて、そこのチーフ格なんでしょうね。で、私の想像ですが、その人の奥様がいらっしゃる。年齢的にあの人が奥様かなというふうに分かりました。で、もう一人、多分お母さんなんですよね、年配の人がいました。その旦那さん、男性のお母さんなのか、お嫁さんの方のお母さんか分からないんですけど、あ、これお母さんなんだろうなと分かりました。で、もう一人お手伝いの人がいました。もしかしたら誰かの妹さんかもしれないですね。4人で回していました。ちょっとお店の規模からするとこれは多すぎるなと思ったんですがね、じろじろ見ないですよ。でも動きをね、目で少し追っていると、あ、これは4人必要だなと思いました。見事に分業化されていて、ね、テキパキとテキパキとやっていて、全く無駄がない。無駄がないのに、やっぱ4人が必要なんだなというお客さんの数と、手間のかかった料理を出していました。豚しゃぶの定食とは言いながら、小鉢が3つ4つあって、そのお盆にはスペースがなかったんですよね。で、手作りのドレッシングらしきものもあって、野菜もある。で、豚しゃぶ食べてみたら、私は味にはうるさい方ではないんですが、これはきちんと作ってあるな、あ、これは美味しいなというふうに思いました。 ご飯もちゃんとあって、から大盛りにすればよかったなと思ったんですが、はい、もうね、来てからじゃ遅いので、で見た目のバランスといい、味といい、で持ってくる時の持ってき方といい、お店の人とお客さんの何気ないやり取りといい、とてもいい感じだったんですよね。常連さんが多いとついついお店の人と常連さんの間で、いやどうもいつものよろしくみたいな、あどうもなんとか元気ですね、なんとかじゃないですかっていうのは、とても打ち解けすぎたようなね、フランクすぎたようなやり取りもあるんですが、そのお店のお店の人と常連さんはそういうなーなーの感じも全然ないんですよね。こういうのっていうのはたまにしか来ない人、初めて来た人にとっては、あいい感じだなというふうに映ります。もう常連で固まってるお店っていうのはちょっと入りにくいし居心地が悪いですからね。決してそういうこともない、非常に味も接客も店の雰囲気もお客の客筋というかとても素敵でした。で帰る時に私は妙に気持ちが良かったので、レジで、あこの時はカードで払いました、カードで払いました。でレジの女性に、いや本当に美味しかったですって言ったら、その女性も、ありがとうございますって言って、そばの女性もそれを聞こえたんでしょうね、 ありがとうございますって一緒に言ってました。非常に爽やかでした。もっとね、味といい、接客といい、店の雰囲気といい、良かったです、もっと言いたかったんですけども、時間を取ってもいけないので、本当に美味しかったですと言ってね、お金を気持ちよく払って帰ってきました。で本当素敵だなと思いました。これ前回も喋ったかな、もし重なっていたらごめんなさい。でお店を出ました。そしたらお店出たところに女性が、中年の女性がいて、ちょっと迷ってるようだったんですね。で私はもうよかったなこの店と思ったんで、その迷っている感じの女性に、このお店いいですよって言ったんです。そしたらその女性も、いいですよねってすぐに答えました。その女性は私よりも先に払いを済まして外に出てきたんですね。だからそこで食べたんです。で、そしたら常連さんではなくて初めて来たような感じで、迷いながらも入ってみたら感じもいいし値段も納得、味もいい。で、また来たいなと思ったんだそうです。いいですよね、また来たいですって初対面の私にその女性も答えました。そしたら後からトイレかなんか行っていたんでしょうかね、男性が出てきて、その人の旦那さんがそこで合流をして一緒に帰っていきました。初めて店の前で出会った人なのに、恋ですよって言ってしまう私、自分、そういうことをめったに言わない方なんですが、本当に良かったんでそう言いました。そしてそれを聞いた、初めて私と口を聞いた初対面の女性も、いいですよね、また来たいですって自然に言えてしまう、あと思いました。こういうのが店の評判、口コミで広がっていってお客さんを呼ぶんだなっていうのをね、自分でその場にいてそういうやり取りをしてみてね、改めて思いました。感じが悪いお店だったからといって、この店ダメですよとは言わないですよ。で、あこの店入っちゃうんだ、ダメな、この店良くないのになと思いながらやり過ごすかもしれない。でも素敵な店だなと思うと、初対面でもそういうふうな会話をさせてしまうっていうのは、口コミ、お店のその頑張りっていうのはこうやって伝わっていくんだなというふうに思いました。何気ない初めて行ったお店の前で初めてのお客さんとそういう会話をさせてくれたお店、素敵だなと思います。上諏訪という駅のすぐ前にあるんですが、またそこに行くことがあればそこでランチを食べたいな、夜のディナーもとても素敵なんじゃないかなと思いました。何気ないところで何気ない店に入ったらこんないい気持ちになれましたというお話でした。もう一つお話をします。つい最近椅子を買いました。我が家にはもちろん椅子はあります。テーブルもあるし椅子もある、それで使ってきました。ただ、かなり椅子がごつくて重いということもあって、もう少し整理整頓するためにはこの大きな椅子ではなくて新しい椅子を2脚買おうかなと思ってね、妻と相談して椅子を探していました。椅子1脚2脚って言いますよね、数え方難しいですよね。はい、 で、2脚の椅子を買いに行った。これ1個2個と言っても特に問題はないです。で、今でも足りているんだから慌てて安いものを買って後悔をすることをないようにしようと思ってね、2人で家具屋さんに行く、あるいはデパートの家具コーナーに行く、家具専門の小さなお店でもこだわってるなというお店なども探して何軒も行きました。あ、これがいいなーというものもあったんですが、慌てないで決めよう、他にもっといい椅子があるかもしれないと思ってね、ここはね、辛抱強く粘り強く何軒も行きました。だから椅子を買うんですが、座ってみます。おそらく100回ぐらい椅子100種類ぐらい座ってますね。もう物によっては見た目からあダメっていうものもありますが、座ってみてあこれダメ、背中がぶつかってしまう、あるいは幅が狭い、下が硬くて滑る、もうね一瞬であもうこれダメで次の椅子に行ってしまうことも結構あります。でもあ座った時にあいい感じだなという椅子に巡り合う、そうするとしばらく座ってね、そこに過ごしていて過ごしてみます。まあ、30分も1時間もは座らないんですけども、本当に感触、この感触はいいなと思ったんだけど、長く座った時にどうかなっていうのも試してみたい。だからね、慎重にね結構長めに座ったりしていました。あれこれいろんなお店いろんな椅子に座ってみた結果、椅子2脚が決定しました。1つ目はこれは横浜の家具屋さんに行ってね、巡り合ったものなんですが、我が家の場合には妻が気に入ったものが決定になりますから、ほぼそうですから、1つ目決まりました。私も座ってみた、これは確かにいいな、肘掛けもあるしいいなと思いました。税込みで14万円ぐらいしますね。私とすると結構高めの椅子だなと思って買いました。で、1つは決まった。でも同じものを買う気はなかったんですね。ちょっと違うものを買いたいなと思っていたんで、もう一脚についてはまた他のところで探そう。一ついいなと私は思ったものがあったんですが、どうも妻は気に入っていない。でもね、じゃあ次の店に行こうかなと思って他の店に行きました。で、2代目がこれも決まりました。ようやく決まりました。私これがいい、ちょっと座ってみてって言われて座ってみたら、あ、感触はいいんですね。ちょっと背中のボードがクッションが効くような感じがあって、なんとなく肘掛けはないんだけれどもくつろげる感じがある。何より妻が気に入ってるっていうのはね、問題なかった、大事なんで、それで私も座ってみていい感じだったんで賛成しました。だから決まりました。2つ目の椅子は税込みでも2万円ぐらいなんですよね。両方とも座り心地がいい、あいいなと思った。片や14万円片や2万円ぐらいで収まる。面白いですね。で、まあ、決まったんでもうそれで何の問題もないんですが、いや前行った店のあの店のもう一個の方結構俺気に入ってたんだよね、最終的にあれかなとも思ってたんだって言ったら、妻はあ木目が嫌いだから、背もたれのところの木目がダメだったんだそうです。そう、私は木目も気にならないくらい印象も残っていなかったんですが、嫌いな木目だったらしくて、あ木目が嫌いだからでもあっさり言いました。で、2つ目決まったものは座った感じもいいし木目の感じも好きだからこれにしようということで決まったんですよね。かなりねこだわるところが違うんですよね。当たり前だけれども椅子を選ぶについてもこだわるところ、形とか硬さとか木目とか色合いとか、足の太さ細さいろいろありますよね。だから今回は妻が欲しいものが2脚見つかったんでよかったと思います。でも随分値段は違うもんだなとも思いました。で全然話変わるようですけども、これだけね椅子を買うのでもこだわる妻、うわーこだわって、あ木目が嫌い、もう一瞬でダメ、判断も早いしでも慎重に物を選ぶ、椅子を選ぶのにあんなにこんなに慎重なのに旦那を選ぶときには結構早かったなと思いました。椅子と自分を比べるなって今思ってますよね。でもね本当にあの時は、まあ、あっさりというわけではないんでしょうけれども、時間もかからずに私のプロポーズを OK してくれて、特に私という人間が分かっていたわけではないだろうに、あっさりだったな、パッと決めたな、椅子はあんなにこだわるのに 人間、旦那さんにはこだわらないでよかったんだな、不思議だなと思いました。不思議だなと思うと同時に、あ、俺にはパッと見魅力もあったのかもしれないなとも考えた方がいいのかなというふうに勝手に思いました。そう考えた方がね、気持ちがいいですからね。あるいは旦那をパッと見でなんとなく決めちゃったけれども、やっぱりそういうものは慎重に考えた方がいいなというふうにそこで後悔したので、椅子を選ぶ時にも慎重になったのかもしれない。いろんなことを考えました。お前はそんなことで悩みながら歩いてたら苦労するぞ、体に悪いぞって思いますか、ね、私も変なこだわりがあるのかもしれないんですが、長野県の駅前の定食屋さんでいろんなことを感じ、椅子を選びながら自分の結婚についても考え、ね、日々を過ごしてきています。はい、他にも喋りたいことがあったんですが、今日はこれくらいにします。聞いてくれて本当にありがとうございます。最近リスナーの再生数が減っているのでちょっとは気にしていますが、2月から心機一転また頑張っていこうと思います。ポッドキャストも YouTube もよろしくお願いします。日本語が好きチャンネル、それから日本語を話そう、何気ないチャンネル、 YouTube 3つやっています。ちょっと配信が遅れているものもありますが頑張っていこうと思います。そしてポッドキャスト、日本語を大切にしたい、こちらも引き続きよろしくお願いします。日本語を話そうの家の中にある日本語62、これを配信したんですが全然再生されないですね。かなり時間をかけて作ったものなのでがっかりしています。でもやっぱり魅力はないのかな、もっともっと頑張らなきゃいけないなと思いました。でもよかったら見てみてください。はい、今はどんな時間帯でしょうか。いやー、朝だよ。今朝は朝焼けが綺麗だった。そうですか、おはようございます。早起きしたんですね。寒いですね。こんにちは、ワンちゃん連れて、あ、ミックス犬ですね。これはトイプードルとチワワかな、チワワとトイプードル、トイワとかチワプーとか言いますよね。そんな感じでしょうかね。あ、可愛いですね。うわ、人懐っこいですね。はい、よろしくね、ワンちゃん。こんにちは。こんばんは。寒い中お出かけだったんですね。あ、サッカーの試合を見に行ってきた。寒い中、うわ、ひいきのチームが負けてがっかり。あ、余計寒いですね。気をつけて帰ってくださいね。はい、もしかしたらこういう時間帯でしょうか。今日はお仕事だったんでしょうか、学校だったんでしょうか、何もしないのんびりの一日だったんでしょうか。今日が素敵の日だった、今日は素敵な日でしたが、ここでね、よれてしまうのよくないな。はい、今日はどんな一日でしたか。素敵だった、いい一日だった、よかったですね。明日はもっといい日になりますように。でもあんまり欲張んでもいけないかな。素敵な日になりますように。今日は最低だった、もう何から何までダメだった。そうですか。ということは明日はもうぐっと登っていっていい日になりますよ。はい、もう早めにベッドに入って、あるいは布団に入って休みましょうか。はい、明日もいい日に、明日はいい日になりますように。それではおやすみなさい。To be continued.